東京 FM で毎週月曜から木曜まで午後1時からおよそ2時間生放送でお送りしています。山崎怜奈の誰かに話したかったこと、今週もありがとうございました。誰花今年の10月で丸5年になるんですけど、この番組今日までですね、何回放送してるんだろうなって、まあ夏休みいただいたりだとか、あとコロナ禍では私がかかってしまって2週間休みもらったりだとかして、私が喋ってない日とかも結構あったりはするんですけれども、まあとはいえ番組的に何回やってるんだろうなと思って、本当にこれ適宜言っていかないといけないと思って、番組のウィキペディア、あれをマイゲストこまめに更新してくださっているどなたか本当にありがとうございます。東京 FM 社内の人ですか？なんか誰も知らないですよね、誰が更新してるかね。もしかしたら有志かもしれないし、リスナーかもしれないし、本当にありがとうございます。おかげで何回目かどうかっていうのがね、わかるし、どのゲストが何日に来てるっていうのもわかります。で、しかもね、これね、ウィキね、細かいのが、例えば6月19日とかって1時台に高山美也子さんをお迎えしてて、で14時台に高度経済学コンサルタントの橋本先生をお迎えしてるんですけれども、そういう時もねちゃんと全部書いてあるんですけども、木曜日まで放送 し終わるとその4日分が更新されるんですよ。だから今鞘師里保さん、先週の木曜日の分のゲストまでが書いてあって、今日の時点で放送なんと965回終わりました。あと35回積めば1000回ですね。すごい。なんかもうもはやちょっとした年表な気がしてきていて、いやー本当なかなかねえ、感慨深いところありますけれども、だ感慨深いで言うとさ、その今週のゲストで水曜日が乃木坂46ワンデーだったわけですよ。で6期生の子たち、新人、もう今年の2月に入った子が来てくれたんですけれども、2人、その後輩とか先輩とか、まあ、同期とかが来てくれることはあったし、まあ、現役ので在籍してた時も、辞めて独立してからも、まあ、たびたびそう CD のリリースの時とかに来てくれたりとかしたことがあったんですけど、一緒に活動してた子たちが、全く一緒に活動したことのない世代が入ってきて、乃木坂ですって言って宣伝しに来るっていうことがめっちゃ新鮮だった。なんかすっごい不思議な気持ちになりましたね。いや本当になんか在籍中の子たちに迷惑のかからないように仕事していきたいし、むしろこういう形で少しでもプラスに働くようなことがあればいいなっていうのは常に考えてるのでね、なんか害のない先輩でいたいなと思いましたね。でもなんかうちの番組に、これワンデーだったんで他の番組にもね、いろんなメンバー来てたんですけれども、誰花の担当のお二人以外にもね、いろんな子に会えて、でマネージャーさん、当時お世話になってた方とかにもお会いできて、まあでも言ってもね、結構辞めて独立した側の人間としては合ってる方だと思うんですよね。当時のスタッフさんとかメンバーとかに合ってるというか、まあ、現場でお会いする機会が割と多い方ではあると思うんですけど、それってなんか自分がちゃんと走り続けてないとなかなかね実現しないことというか、ちゃんと仕事をしていないとペースを落とさずに休憩とかを挟まずにやってきてるからこそのことでもあると思うのでね、なんかすごいなと思いました。本当に不思議だなというふうに感覚ですね。なんかあまり言葉にうまくできないようなそんな心地でした。で、今日がですね、石坂京子さんを迎えしましたけれども、片付け、もう本当にリスナーの皆さんからいただいた、わかるよわかるわかるっていうありがたいメールをこう拝借しまして、石坂さんのこう 3日間、 3days ステップ片付けに対して、あの1ステップずつこんなメールが届いていますって言って、あ言えばこういうみたいな感じでメール読ませていただきましたけれども、いやもう本当になんかあの片付けって苦手な人は苦手だし、いやなんかやらなくても生きていけるんだよなとは思うんですけど、でも自分がせっかく家賃を払っている家にいらないものを置いときたくないっていうメールがめちゃくちゃ刺さりましたね。し石坂さんのこうアドバイスもすごく前向きで、しかも建設的で分かりやすいので、ちょっと本読んで、本にも結構 Q&A 的ないろんな人の悩みに答える形での片付け方法の指南がメソッドがいっぱい載ってるので、で実際のビフォーアフターの写真とかもね、割と参考になるなぁなんて思いながら私も読んでいたので、あの忙しくて家がぐちゃぐちゃな方とか、何回片付けてもすぐ元通りになるとか、あとは家族が家を散らかして困ってるとか、家が狭くて収納できないとか、まあ、そんなお困りごとがある方はですね、ぜひ石坂さんのご著書を読んでいただけたらと思います。大変ですねみんなね。で、遡りますけれども、月曜日ですね、川口京子さんをお迎えしました。これ川口さんが新しくこう、まあ、てか最新のアルバムが割と懐かしさを感じるようなメロディーだったりとか歌詞のものがふんだんにこう散りばめられていて、ちょっと渋さというか、なんかその昭和あるある平成あるあるみたいな感じのフレーズが入ってたり、ワードが入ってたりとかしてたんですけど、なんか味わいがあってすごく素敵なアルバム、そしてあのシングルじゃないや、アルバムに収録されてる曲ごとによって結構なんか爽やかっぽいちょっと明るめのものもあれば、なんかしっとり、それこそこうウイスキーとかを傾けながらこうコランカランって言いながらバーとかで飲みながら聴きたいぐらいの曲とか、そういうのもいろいろあって、いやアーティストさんって本当すごいななんて思いながらお話も伺っていました。で、火曜日がカナメリンさんお迎えしまして、私カナメさんめちゃくちゃ昔から一方的に存じ上げていて、それこそあのもともと電波組インクのメンバーをやっていたんですけど、そのさらに前に所属していたアイドルグループの時から私 X というか、まあ旧 Twitter ですね、見ていて、もうずっとペロリン先生、頭に目玉焼きを乗せたツインテールの女の子で、しかも当時は黒髪で多分結構パッツン前髪で重めの、で顔も可愛らしいし、キャラクターもね、イラスト発信してたり、アイドルとファンの日常みたいなのを描いたりとかしてて、めっちゃ面白いなこの人と思ったりとか、あのしながら私も10代の時見てたんですけれど、なんかそのセルフプロデュース、階段を始めよう、好きだから始めよう、でもどっから誰に相談してどういうものを習得してやらなきゃいけないのかとか、どうしたらその好きな業界に自分もこう煙たがられずに入っていけるかみたいなこととかめちゃくちゃ考えてて、いやこの方はやっぱセルフプロデュースの鬼だよなというか、そういうことができる人、その試行錯誤とこうサイクルを自分で回せる人は多分どこでも生きていけるようなタイプの人なんだろうなと思ったりしましたね。あのペロリン先生に私もお化けのイラスト描いていただいて本当嬉しかった、ありがとうございました本当にね。なんかペロリン先生怪談披露してくださったんですけど、あれめっちゃ怖かった、びっくりしちゃった、あれラジオで急に始まってね、ちょっと一瞬離脱しますって人も多かったと思うんですけれども、そのぐらいのクオリティで、でもアイドルをもともと好きな人たちが怪談も好きとは限らないから、なんかそこをいかに受け入れていってもらうかみたいな話とかもすごい興味深くて、話が弾んだ回だったなと思います。ありがとうございました。で、来週もですね4日間ございます。まあ今週の土曜日の夜に放送される神秘の巨人たちっていうテレビ東京なんで、ちょっとあの放映されてないエリアに住んでる方はぜひ TVer で見逃し配信見てほしいんですけど、その土曜日の夜にちょうどその神秘の巨人たちで、私が大阪関西万博にロケに行った様子が放送されるんですね。でそのロケの内容が、まあ、いろんな人気パビリオンとかもいろいろ見たんですけれども、一番のメインとしてはやっぱり大屋根リング、あの会場一帯を全部ぐるっと囲うようにして建設されている、屋根にもなるし通路にもなるし、で上を歩いてこう回遊することもできる、 なんかちょっとお庭みたいな、そんな夕焼けとかも見下ろせるような、そんな建築物、おお、もう巨大な建築物を作った、建築設計された藤本壮介さんを月曜日に誰花にもお迎えすると。だから神秘の巨人たちのオンエア受けて改めて聞きたいこととか、リスナーさんからの質問とか、まあ、建築完成にあたってのこうご苦労だったりだとか、いろいろ伺いたいなと思います。で、あと遠山さんですね、遠山大輔さん、誰花夏祭りにもカウントダウンジャパン終わりで急遽半蔵門から蒲田に駆けつけてくださる予定になっていますので、ちょっと景気づけに遠山さんにお会いして、私は元気を出して夏バテも飛ばして、どうにかしてどうにかして夏祭りにこうギアをより一層グッと入れていきたいなと、そんな心意気でいます。ということで、皆さんも夏バテくれぐれも気をつけてお過ごしください。ちょっと私も夏バテ、もう完全に夏バテで、もうダメなんですけど、体調崩さないようにだけ気をつけましょう、お互いにね。はい、ということで、ここまでのお相手は山崎怜奈でした。オーディ。